ートの扉へようこそいらっしゃいました。井出志保です。2026年もどうぞよろしくお願いいたします。もう結構久しぶりになっちゃったんだけれども今回は展覧会に良かったね展覧会の話もしたかったんだけど、ちょっと先に2026年の年の初めに12の物語っていうのを作ったので、そちらをどうしてもね声で収録しておきたいと思ったのでね、今喋ってます。で、私はタロット占い師として活動しているので、活動してる、まあね、そうねタロットがね、とってもねお話をね、私になんてくるのかな、流してくれるっていうか、そういう感じの相棒でね。で、そのカードを手がかりに、12の、物語を作ってるんですけれど、何でしたっけ、星座12星座別にね書いてます。まあ占いとして読んでいただくっていうのもありだし、まあ物語のちっちゃな、なんて流れ星みたいな、文章の塊だっていうような雰囲気かな。でね、今回はね、この文章を読むのと一緒に、この時その文章の中には含まれていないというか、含まれているんだけれど、私が喋りたいっていうことも一緒に喋ろうと思ってるので、なんかもしかしたら長くなるかもしれなく、ごめんなさい気長にね、聞いていただくとか、あとは気になるところだけね聞いていただくとかっていうのでもいいかな。でも、最後まで聞いてくれた方には本当にマジ感謝そういう感じでね、最初から、お羊座さんからね、魚座さんが一番最後なんだけど、ちょっとお待ちを。お羊座さんから読んでいこうと思います。で、これ全部、文章にしたものと、めくったカードっていうのは、ノートにまとめてあるので、多分どっかに URL 貼り付けてあると思うので、気になる方はね、そちらも見ていただけると、楽しめるかもしれない。はい、ではまずおひつじ座さんの物語からいきましょう。2026年おひつじ座の物語。主玉のリーダー。信念を曲げるな。いつでもまっすぐに。王が言った。遠くにそびえる荒野と山脈。私は私を疑わない。私の豊かさを疑わない。触れずとも加えずとも、すべては揺るがぬ私の源。翡翠の流れ、私の器に満たされる。琥珀色の輝きに、頬が染まる。この地にある宝、たどり着き照らされた。我の宇宙は我の手で、金剛の玉座、主玉のリーダー。お牛座さんの物語でした。これはね、すごくね、頼もしい感じがしたんですよね。独りよがりの頼もしさとか、なんていうのかな、自信の、ある感じとか、そういうのではなくて、今までいろんなことを抱えていたりとか、なんだろうな、疎外感とか孤独感とか、なんて言うんだろう、ちょっと距離感を感じるようなことを通して、それでもやっぱりっていう立ち上がる、なんて言うのかな、強さっていうのがとっても溢れてるような物語というか、エネルギーが溢れた感じを私は感じて、すっごくかっこいいなって思ったんですね。だから、なんていうのかね、リーダーっていう言葉がちょっと軽すぎるなっていうふうに思ったんだけれど、でもそこの、なんていうのかな、すごくエネルギッシュなんだけど、鋭さが際立つような感じの雰囲気があるので、そこにカタカナって結構マッチするなと思ったので、リーダーっていうふうにしたんですけどね。とってもね、勢いがある で、それはね、見た目でわかる勢いというよりは、この奥底に眠るっていうかね、見た目よりも深く、奥にあるマグマのようなものがね、破裂というか、なんていうのかな、吹き出してくるっていうような、常に振動を感じているようなね、そういう力強い物語でした。はい、おひつじ座さんの物語でした。では次、おうし座さんの物語。恵み、私に帰る。時は満ちた。大地の神話。幸せにすると決めた人を、私がこの手で幸せにする。必要な場所に必要な資産を配置した。どんな暗闇も百獣の王には舌なめずりのワインのつまみ。富の芳醇さは増すばかり。輝く星の翼は放たれた。私は歌を歌うだけ。緩やかに、穏やかに。揺らし、歌い、待つだけで。私の恵みは、私に帰る。はい、おひつじ座さんの物語でした。これはね、すごくね、受け取る感があるっていうか、なんかあったかさとともに実り感、収穫祭とかね、そういうような感じ、なんか分かりやすい楽しさ、喜びみたいなものが巡り巡って戻ってきたっていうような感じに見えたんですよね。その流れの一部に温度があるっていうようなね、とっても穏やかというよりは暖かさっていう感じかな。決してそのなんていうのかな、平和っていう感じでもないんですよね。別に戦ってるっていうわけでもないんだけれども、やっぱり何かしらのこう自分の動きとか、これまでの行いとか、なんていうのかな、心持ちとか、そういうことがあっての実りっていうような感じがするので、とっても受け取るか受け取らないかは人によるのかもなっていうような物語でした。なんせなんていうか、降ってきた彗星を受け止めるか否かみたいな彗星がいいかどうかはちょっと人によるかもしれないけど、それのね、楽しみとか楽しさとかワクワク感とか、あと同時に緊張感とかね、そういうものもいろいろごちゃ混ぜになっているような感じの物語でした。とってもね、ワクワクしてきらびやかで、だけどちょっとなんていうのかな、天に舞うきらびやかさよりも大地の上でのなんていうのかな、実りの豊かさみたいな、そういう感じの楽しさが溢れてる物語だなって思いました。はい、以上がおうし座さんの物語でした。では続いて、双子座さんの物語。才能と財産、教授の輝き。幸あれ、優しく勇ましい騎士の眼差し。綿毛の笑顔を置いて。願いの雫で太陽の花きらめく。流れた血も傷も愛して敬い慈しむ。七色の光となって飛び立つ私。惑わせるものも揺るがせるものも自分で生み出す混乱。これは楽しい。これが楽しい。感性豊かな素晴らしいアーティストは渇望がエネルギー。 希望しかいらないんだ。空想と現実を統合し、願いと生活を混ぜ合わせる。放出のエネルギーと享受の輝き。才能と財産は私の領域。ゆるりと踏み出す大地に黄金の音。はい、双子座さんの物語でした。これ最後は私黄金の音って今読んだけど、黄金の音とか黄金の音とかでもいいかもしれないね。これは読む人が読みたいように、あの漢字で書いてあるので、読みたいように読んでもらえればいいかなっていう気がしてきた。あのね、双子座さんの物語はね、あのなんていうかな、すごくアーティスト感満載って感じだったんだよね。こうイメージで言うと、まあ一言で言うと天才みたいな感じかな。そういうような物語の雰囲気があって、すっごく自由で、もう何でもできるし、何でも作れる強さもあって、だけどどこかちょっとこう浮世離れしている不安定感もありつつ、でも愛にあふれてるっていうようなね、それでもうこの世を生き抜くっていう感じのそういう強さを感じたんですよね。なんか赤ちゃんとかちっちゃい動物とかね、そういうようなものが持つ生命力みたいなのがとても感じた物語でした。このね、私はこの最初ね、このタイトルね、希望しかいらないんだっていうタイトルにしてたんだよね、この物語。だけど才能と財産、享受の輝きっていうふうに後で変えたのは、やっぱりね、光り輝いてるのはその才能なんですよね。センスとかそういうもの、生まれ持った何かとか、自分で築いてきた何かっていう目に見えない素晴らしい宝物っていうのがすっごく輝いているような物語に見えたので、こっちのタイトルにしました。本当にね、いいなーって、すごく憧れのまなざしでね、私は見とれてしまうようなね、物語でした。はい、双子座さんの物語は以上です。続いて蟹座さんの物語、光と宝珠の王冠。粘りがちの強さが私の宝。駆け抜ける力、引きつける力。とても丁寧に築いてきた世界と才能。長としての功績、長州の称賛。美しさも豊かさもまっすぐな眼差しで見極める。太陽しか見ていない。私の力を捧げよう。叫んで大地の力を得る。不足は恵みだ。服の裾をはためかせている誇らしげな老木たち。燃えたぎる情熱を次のバトンに詰め込んで。制限の楽しみが創造の歩みを飛躍させる。愛の波を寄せては返す揺らぎの女王。額には光の宝石、王冠の宝珠。はい、蟹座さんの物語でした。これはね、勇ましい感じがしたんだよ。勇ましいというよりは、やっぱトップにいるっていう感じかな。その何かしらの。でとにかく周りに人がいるっていうようなイメージだったんですよね。それでね、ここで私王冠の宝珠って書いてあるんだけど、やっぱりね、その冠感がすごい。で、冠ってその象徴でもあるし、授けられるものでもあるじゃない。だからご自身の何かに対して素晴らしいものね、輝いているとか、もうみんなが すごいっていうようなものに対して、自分で与えたものではなくて、周りの人とか環境とか、なんだろう、必ずしも人間じゃないかもしれないと思うんだけれど、そういう何かにから受け取ったあの輝かしきものっていうようなのがすごく溢れてる感じがするんですよね、このカニサラダの物語って。だからね、ちょっとね、王室とか皇族とかそういうようなきらめきをとっても感じる物語でしたね。ワクワクするっていうより、これはなんていうの、ひざまずいてお伺いする物語っていう感じもするなっていう感じで、もう今物語いくつか読んでるけど、これね、私自分で書いた文章で自分で読んでいるけれど、読みながらなんか、響きはわかるけど何のこと言ってるのかわからないっていうような文章がいくつもあるのね。で、特にこのカニナさんのところでやってる老木、裾をはためかせている誇らしげな老木たち、燃えたぎる情熱を次のバトンに詰め込んでっていう、この一節は特に私すごく不思議で、で、不足は恵みだって言ってるんだよね、この老木たちが。不思議だなーっていう。でね、その不思議だなーっていう感覚を私がすごく好き。この一連のね、私だけの楽しみなんだけど、これは。なぜなら、私がこう流れを聞いてっていうか、読んでっていうか、受け取って、で、それを文章になんとかこの、言葉に、変換して、それを配置して、音を整えてっていうか、近づけるようにして、で、出来上がったっていうものをここに載せてるんだけれど、その過程を経た上で、もう一度私が読んだ時に、その不思議な感覚を味わえるっていうのは、これはね、特権よね、と思う。なんていうのかな。過程を知っているから、こそこのわからないって感じを楽しめる。わからないはずないのに、自分が作ったんだから、なのにわからない、不思議って思えるこの感じがすごいワクワクするなって毎回思うんですよ。それがね、私この物語をね、去年ぐらいから、月1回か2回ぐらい書き始めて、自分でもね、よくわかんないのよ、やっぱり。読んでるとか流れをね、聞いてる時に楽しかったりするけれども、結局やっぱり自分はこれ何やってるのかよくわかんないよなっていうふうに毎回思うんだけど、こうやってね、あ、これ何のことかなとか、これどういう意味だろうとか、そういうふうにふっとなる瞬間があるのが一番の楽しみよねって思いました。ああ、無駄話をしてしまった。そう、カニザさんはね、神々しい物語でございました。はい、では続いて、獅子座さんです。獅子座の物語、太陽の私、星をつかむ。見える景色を変えながら、踊る領域を広げた私。楽しいわね、生きるって。私の武器は知性の剣。猛獣を従えて道なき道を嗅ぎ分ける。ずっとそばに太陽の言葉。これまでもこれからも私は私を照らし続ける。ほのかな炎を地に巡らせ、地層を踏みしめ我が城へ。ふわりと舞い降りた妖精、私の肩に手をかけて甘く笑う。どっちにしたって叶うのよ。思念の山に光をかざすと、暗さも不気味さも美しさをまとう。もう一度信じるの。信じる気持ちが私も世界も育てるから。宝の船の出航だ。太陽の私、星をつかむ。獅子座さんの物語はね、すごくね、 ドラマチックな感じがしたんですよね。なんていうか、要所要所に越えなければならない山とか谷川、うん、そういうのがあって、だけどそれをなんていうのかな、それをね、すごく軽々とは飛び越えてないんだけれども、でもこの一歩は次の一歩につながるし、それが連続していけば必ずたどりたい、たどり着きたいところにはいけるじゃないっていう。でそれをできる力もあるし、周りのなんていうのかな、環境、仲間とか必要なものとか、そういうのもあるじゃないっていう、もう花を咲かせることしか考えてないっていう感じの雰囲気がね、すごく私は勇気をもらったなって思うんですよね。だからなんていうのかな、すごく堅実という堅実っていうよりもね、まっとうっていうかね、なんていうのかな、勇者って感じ、勇者、常に星を見続けている勇者っていう感じで、みんながねきっとねついていきたくなるし、そばにいると、私もできるって思うようになれるっていう、そういうような感じの物語だったんですよね。とってもね、ここのね、そのもう一度信じるのっていう言葉がねすごく響いていた物語だったんですよね。何を信じるんだろうって私はその時に聞いた時に思ったんだけれども、でもまあ何をっていうのは、これ読んだ物語の人たちによっては変わるんだろうなって思いました。なんか解説の方があれだな、グズグズだな。でも本当に頼もしいっていうかね、出会えてよかったなって思った、獅子座さんの物語でした。はい、では次は、乙女座さんですね。乙女座さんの物語。これでよし、全部よし。世界をひっくり返すような木漏れ日の揺らぎ。朝日を背に浴びて未完成の海に出る。未来の輝きを照らすため、明日の朝日めがけて走り出す。崩されたのではない。解放だ。脱出だ。私に必要な愛の杯だけを受け取る私。私の音色を地響きに、賢く明晰、知性のマント。未来も過去も行ったり来たり、自由自在に旅をする。愛し愛する友と家族、喜んで、楽しんで、慈しんで、私の努力と才能、泥まみれを楽しむ私、それでよし、これでよし、全部よし、時を忘れて楽しむ道の、森の小道の宝石の花。乙女座さんの物語でした。このね、泥まみれを楽しむ私っていうのは、どっちかっていうと泥団子作りを楽しんでいる子供とか、砂遊びを砂浜でキャッキャ言いながら楽しんでる17歳の子たちとか、そういうようなイメージだったんですよね。労働で苦労してっていうような感じの泥っぽさではなくて、遊び道具として泥を扱ってるっていうような感じだから、泥と黄金の違いは特にないみたいな、そんな感じ。いや強いなって思いますよね。本当にこれは強い、その自分の手のひらの中で何いかようにも変えていけるっていうような、そんな感じが、かっこいいなって思いました。 やっぱりそのあと最後にね、この森の小道の宝石の花っていうのは、あのいやこれもそうなんだけど、そのただの小花っていうか野草っていうかね、それがねいちいち宝石になるっていう物語なんですよね。それがね本当にね、あの歩いていくそばから宝石になるっていう感じがね本当にかっこいいなって思った。でその源は何から出てくるのかっていうと、多分全部よしっていうこのね言葉から出てきてるんじゃないかななんて思いました。これもね背中を押してくれるね物語だなって私は感じました。はい、乙女座さんでした。じゃあ続いて天秤座さんですね。天秤座の物語、夜の太陽誘う輝き。私も相手も丸ごと飲み込み一歩を踏み出す。才能の一振りが鋭い風を巻き起こす。長い年月をかけた一滴、青い洞窟に響く音、まいた種の歌う音。私が飛べば誰かが落ちる。落ちる私を誰かが救う。草原の優しさが鼻をくすぐる。夜の太陽を誘う輝きが収穫の宴。夕日を抱きしめ毛布にくるむ。水面に映るはファミリエの花。私の世界は幸せ世界。器は満たされ、若木は芽吹き、花は咲いたら実につなぐ。何度だってできるさ、祝いの祭りに踊る細胞。空間、領域、吐息のリズムで、きらめくダイヤモンド。はい、天秤座さんの物語でした。これはね、その、花は咲いたら実につなぐっていうところが私はすごくグッときたんですよね。この、今の輝きだけではなくて、次の輝きにっていうような、この夜の太陽を誘う輝きっていうのも、夜、太陽がいない夜に太陽が出てきてしまいそうなほどの、みたいな。そういうニュアンスなんじゃないかなって。なんじゃないかなって私がつけたんだけど、それはね、私がつけたんだけど、私じゃないんですよね、選んでるのはね。誰かわかんない人が、こう、響きを教えてくれるので、それに合わせたものを、私が、一生懸命頑張るっていう、そういう作業の連続なのでね。だからこのね輝きっていうところが自分を輝かせるためだけじゃなくて、次へ次へっていうようなところが私はとっても素敵だなって思いました。であんまりなんていうか表立った大きな動きっていうよりもふわーっとっていうかいつの間にかみたいな、そういう感じの動きの流れっていうかね、そういうのが強いような物語に見えたので、見方によっちゃ地味なのかなって思うんだけれど、私はねそのなんていうのかね、よく言う気遣いで光る人みたいな、そういう感じかな。それをね、なんていうの、もっと大きい規模で、なんかやっているっていうか、そういうエネルギーを持っている人って思いました。自分自身だけに蓄えるのではなくて、この蓄えを次にどう生かしていこうかっていうので、大きな一歩を進むっていうような、で、それまでに、なんていうのかな、すごく積み重ねをしてきたこのね、長い年月をかけた一滴っていう、この洞窟が鍾乳洞とかさ、 なんか1ミリ伸びるのにどれぐらいとかって思う、なんかよくわかんないぐらいの年月がかかったりするじゃない。ああいうイメージがすごく強かったんですよね。で、そんなに時間をかけて得たものにもかかわらず、じゃあこれを自分だけではなくてっていうところがね、いや本当かっこいいですよねって思っちゃった天秤座さんのもの、天秤座さんの物語でした。では次はさそり座さんの物語、私を愛し私をかける、月夜に映すよ濡れても枯れても大輪の花、暗闇の迷路から光の頂上にたどり着いた瞬間、弾けるように情熱を巡らせて、その響きを人生に巡らせながら、私は私を愛し私をかける、何もしなくていい自由、何をしてもいい自由、敷き詰められた宝石に見守られ称えられ、そっと光が差す方へ、独り立ちの時が来た、暖かく軽やかに、私の輝きで私が眩しい、目を細めながらはにかむ少女、世界を駆け巡る金の羽衣。サソリ座さんの物語でした。なんかね、タイトル的には最後の金の羽衣っていう方が、きらびやかな感じがして、そっちをチョイスするようなイメージが私は読んだ時にあったんだけど、でもこの物語の本質とか輝きっていうのをタイトルにするのなら、このね、私を愛し私をかける、かけるっていうのは飛び回るっていうよりも、なんかもう空を目的地の方に向かって最速で向かうっていう、そういう感じがするんだよね。でね、このね、物語全体のを支えてるっていうか、それはね、本当に信じられないぐらいの仕事の量って、仕事って別にビジネスとかお勤めとかそういうのも含めだけど、それ以外のことね、自分がの行動とかやってきたことっていうようなことを指すんだと思うんだけど、その仕事量と、なんていうのかな、多岐にわたる感じがすごく支えてるなっていう感じがするのよね。それが火の、源にもなってるっていう感じで、まあそうね、この金の羽衣をまとって、その材料がその今まで成し遂げてきたことっていうのことなのかもね。で、その自分が目指す世界だとか作り上げたい世界とかっていうものをいくつも作るっていうようなイメージがね、あるなと思って、この物語にはもうなんか次から次へとって感じよ。本当にすごい、エネルギッシュで、でちゃんと仲間と手を組むことが自分にとって最速であるっていうような感じもする。それをなんていうのかな、感じたりとか、改めて自分に言い聞かせたりとか、そういうような感じのね、目まぐるしい、輝きのサイクルの目まぐるしさみたいな、そんな感じが素敵だなって思いました。はい、さそり座さん、光は美味しいって感じね。ああ、そう、はにかむ少女も言ってたけど素敵。はい、さそり座さんの物語でした。続いて、いて座さん、未来永劫の宝石を、はじめの一歩踏み出してよかった、ありがとう私、愛も恋もゴールのスタート、儚くても揺るがなくても不確かな真を私は信じる、見定めるのは金銭の音、私の輝き、私のメロディ、私の 知力は上へ下へ。許すことは創造の階段。振り返らない強さを得る。広さと深さで私は私を幸せにする。微労働をたゆたう伸びやかなバラの花。燃えたぎる炎は私の味方。目を凝らしてつかみえた宝石は未来永劫私のもの。このいて座さんの物語はね、なんかぼうぼう燃えている中に、でその炎はね、必要ないものを燃やし尽くしてしまうっていうような、そんな感じがするんですよね。だから中にすっごい魅力的な宝石が残っている。それだけを残すための炎が燃え盛っているっていうの、そういうような感じ。ああ、最後に言ってるところはそうかもね。燃えたぎる炎は私の味方っていうのは、そういうことなのかもしれないな。うん、だから、この、物語のから流れてくる音っていうのかな。それはね、やっぱ結構賑やかな感じがするんですよね。薪が燃えるような音、焚き火の音みたいな感じの賑やかさだったりとか、あとはその、なんていうのか、剣が震われるときにシュッっていうような、そういうような音だったりして、すごく音が賑やかな物語だったなーっていうような感じがあるなー。その、このね、未来永劫っていう強さ、なんていうのかな、たくましさみたいな、そんな豪華にまみれて残っている宝石の、なんていうの、こう神々しさっていうのかな、そういう凄みもあるよねそういうのとかがね、私はすごく強く感じて、未来永劫っていう言葉をここに持ってきた、タイトルね、持ってきたんじゃないかなって思います。まあ、だから本当に奮い立たせられる物語だなって思いました。かっこいい、しかも強みがね、炎の強みじゃないんですよね、多分これ、きっと情熱の強みなんですよね。もう最高じゃないですか。いいですねいて座さんの物語でした。では続いて、ヤギ座の物語。祝福の咲く虹に。世界はバラ色、どこまでも高く舞う。あなたの幸せ、私の幸せ。神様のオルゴールが鳴れば、羽ばたき合って捧げ合う。もう揺るがない。私の心は私の自由。たおやかに、ゆるやかに、自由自在に夢をかなえる。草木の涙も、つぼみのほほえみに。露木に眠る、小鳥とわかめ。内なる力をあげるとき。どんな風も、どんな雨も、私が守る。世界を守る。大草原に、咲く虹に、祝福満ちた大地の宴。はい、ヤギ座さんの物語でした。なんかすごく春っぽいというかね、芽吹きの感じが、で、その背後にある冬の厳しさとか、身がね、固くなるような感じ、縮こまってしまうっていう、そういう感じをの名残を残しつつも、それでも私はっていうね、その虹だとか、そこに花を咲かせるとか、祝福を受けるし、祝福を捧げるっていうようなね、 そういう愛の強さっていうようなのがとっても素敵だなって思った物語でした。それです、もうどこまでもこの道を続けていくよっていうような、歩き続けるよっていうような、そういう堆肥とかさ、肥料とかそのエネルギーみたいなものをもうずっとそれがあり続けるんだって、途切れることはないんだっていう励ましっていうかね、そういうのをがとても詰まってる物語だなーって思いました。だから歩き続けるために必要な休憩もあるし、休憩がなんかなんていうのかな、とっても光になることがあるから、その守るっていう言葉がね2回も出てきてるから、私が守る、世界を守るって出てきてるから、やっぱりその守らなきゃいけないって思うものもある、そういう真の強さがある物語なんだろうなって思いました。でこのねパズルっぽさがすごくねかっこいいんですよね。このなんて言うんだろう、必要なタイミングで必ず最高のなんていうのかな、グッズが手に入るんで、グッズって言うとあれですけどまあ出会いだったり、なんだろう、お金だったり物資だったりね、なんかあるのかもしれない。そういうパチッパチっていう感じのピースのはまる感じがすごくいいなって思う物語でした。はい、ヤギ座さんでした。では続いて水亀座さんですね。水亀座の物語、芽吹いた心臓、祝福の鐘。息つく間もない磨き合い、高ぶる夢の叶え合い、希望の裾をきらめきつかむ、大地を奏でる、星を握る、たゆまぬ探求かける H、 弱さは強さ、光を逃さず頼る、助ける、救われる、じっくりゆっくり歩くほど、実力も領域も止まらぬ速さで花開く、傷ついた我への弔い花火、芽吹いた心臓へ祝福の鐘が鳴る。この水亀座さんの物語はね、この花火っていう感じ、その花火の両面っていうかね、華やかさとか祝い感とか祭り感とかっていうのと同時に、もともとは亡くなった方への鎮魂の儀式というかね、そういう思いも込められてたっていうようなところとか、そういうのがすごく流れとしてあるなっていうふうな感じに思ったんですよね。でそのとってもね光を感じる物語だなって思ったんですよね。だけどだからといって宙に浮いたままかっていうとそうではないっていう、その大地と光をつなげる我みたいな、そういう感じがすごくあったんですよね。あんまり勇敢さとかそういうのよりも、いかにこの着実に進んでいくかっていうこととか、あとは満たしていくっていうのかな、実らせていくってことかいうのこととか、そういうことを本気で取り組んでいるっていう感じがしたんですよ、この物語がね。 で、それはなぜかっていうと、今までこんなに犠牲もあったし、辛い経験もあったし、だけどそれを武器にしないでどうするんだっていうような、そういう強さを私は感じたんですよね、この物語に。で、やっぱり自分で自分の、なんていうのかな、新しい現実には自分の体をもう一度新しくするってことはできないけれど、もう自分にとってはこの体を、なんかこう、なんていうのかな、また別の領域で作り上げたみたいな、そういう別の心臓が出来上がったっていうようなね、そういう感じが、なんかファンタジックというか、そういう、なるほど、そういう強さもあるよねっていうのを気づかせてくれた物語でした。大地を奏でる、星を握るってね、その地上のものと、天上っていうか、のものとっていうのを、行き来をするっていうよりも、もうつながってるっていうような感じで、それは強いだろうなって思いますよね。もうだからあれですよ、なんか自分でイメージで言うと、自分で自分の王国を築くみたいで、その進化のものたちは自分で作れちゃうみたいな、そういうような感じのイメージの物語だったんですね。勇ましさはあるんだけど、でもやっぱりその弔い花火っていうような、ちょっとなんていうのかな、ぐっと地に魂がこう触れるような感じのね、側面もありっていうようなのが、私はこの物語の魅力だなって思いました。はい、水亀座さんの物語でした。はい、最後お待たせしました。魚座さんですね、魚座の物語。黄金の花吹雪。扉の向こうに紅の皇帝。伝統と革新の海原へ。門出の地鳴り、朝露に響く。地下に果実、地上に鉱脈。この翼は愛する人を守る力。真珠の空かける恩と縁と徳。炎の杯、古城を舞う。夜空に映るは賢者の天馬。瞳の輝くままに漕ぎ出す月光の歌。黄金の花吹雪。魂のかけら、白銀の水晶。魚座さんの物語でした。ここ、魚座さんのね、物語ね、この最後の一つの物語出すのにね、私結構なんか体力使ったんですよね。なんでだろうね。でもこれ順番に、上から順番にやってってるので、もう、12番目で、体力が、切りかけてたっていうことかもしれないけど、でもね、ここの物語の雰囲気見てると、動きがあんまりないというか、なんていうのかな、空間とかそういう動き、風とかね、吹いてる感じとか、そういうのよりもね、瞑想とかさ、なんていうのかな、夢の中で自分の思い通りにする時のエネルギーの必要な加減とか、そういう感じの動きかなって思うんだよね。このすごくどっちかっていうと、現実と非現実みたいなものを行ったり来たりするっていうようなのが得意というか、その力がすごく 強く出てる物語なのかなってちょっと感じました。でそれをね、この魚座の物語の中で行ったり来たりをするっていうこともなんていうのかな、自分の意思でやれるし、でそれを一区切りできる、例えばもうこっちには行かないって線を引くとかね、そういうような強さとか決心とか、それがね、とっても輝いてるなーっていう感じでした。あのいやー、ダークヒーローっていう言葉で一括りにしてしまうのもあれなんだけど、あのスサノオ感とかね、日本神話のいやそこまでね、なんかなんていうのかな、読みの国感はないんだけれどもでもやっぱり目に見えない世界っていうところでの大暴れっぷりっていうのかな、でしかもそれがなんていうのかな、こう誰かに振り回されるとかではなくて、自分の意思でこうなんていうのかな、勇者の剣みたいのを自分で握って、それをこうバーッと片手で持ち上げて、あの切っ先を天に向けて何かを叫んでるみたいなね、我はなんとかなりみたいなそういう感じで、それで叫んでる舞台が誰も見たことがない世界で、どうしたらいいかもわからないけれど、自分はもうどうせねばならないのかとか、どうしたら得たいものが得られるのか、作りたい世界が作れるのか、自分は知っているっていう、そういうような感じだったんですよね。これはですね、飛躍の年なんでしょうね。だけど分かりやすい飛躍というよりも、分かる、理解してくれる人だけとか、分かってもらえるニッチな世界の物語とかの中での大神役みたいな、大神、何あれ、言葉間違えたかも、そのとにかくね、飛んで羽ばたきかけるみたいな、そういう感じの物語でした。この炎の、なんていうのかな、ロケット発射みたいなの積んでるよね。背中かお尻かわかんないけど。すごいね。応援します。本当に。魚座さんの物語は、なぜか見えない、みんなに見えないのに、癒しとか、何、回復パワーとか、応援、パワーとか、そういうのをもうひっきりなしにパパパパパパってこう出したり、なんかそういう活動したりっていうような、だから何、見えないヒーローみたいな、妖精ヒーローっていうそんな感じの物語でしたね。はい、というわけで魚座さんが終わったので、これ10、あ、やだ、12終わったけど、もう1時間近く喋ってるわ。あららららら。最後まで聞いてくださった方、本当にありがとうございます。いやー、ありがとうございます。次はね、展覧会のお話をしたいと思ってるので、次収録いつやるかね、早めに頑張れ私って思うんだけど。はい、というわけで、今日も最後まで一緒に楽しんでいただいて、ありがとうございました。井出志保でした。